西宮's number one local radio station
from 78.7 Sakura FM
西宮
再発見。
再発見の際は彩り、豊かな自然、香り高い文化、美しい街並み、美味しいお酒にスイーツ、そんな西宮を彩るさまざまな魅力に再び出会える話題をお届けする番組です。ご案内は私増井貴子。西宮再発見、この番組は西宮市の提供でお送りします。さて4月ももう終わりですよね。ゴールデンウィークどうしようかななんて心ウキウキって方もたくさんいらっしゃるんではないでしょうか。さあ第4金曜は月替わりでゲストティーチャーをお迎えして西宮を彩るさまざまな魅力に再び出会える話題をお届けしています。今月は西宮市吹奏楽連盟理事長の池上達さんをお迎えしました。池上理事長よろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。
で今日のテーマなんですが、はい、吹奏楽の聖地西宮ということで、はい、やっぱり吹奏楽と西宮っていうのはものすごく関わりが古くて長いんですよね。
はい、まあ、昭和47年、
はい、
1972年に、うん、まあ、発足いたしました、はい。まあ、当時の吹奏楽関係者で、日本に誇る今津中学校吹奏楽部の吹奏楽の神様徳津武先生、
はい、
阪急少年音楽隊の鈴木武雄先生、
うん、
そしてお亡くなりになった前会長の今西英二先生ほか先人の熱い思いを持って、作られました。まあ吹奏楽を通じてですね、西宮市民の音楽文化の向上、うん、上層、そして総合の親睦をしっかり図ることとして、はい、発足いたしました。
はあ、まあ、あの歴史が、ね、長いというのがよく分かりましたけれども、今いくつぐらいの団体が加入してらっしゃるんですかね。
ああ、そうですね、今は全部で53団体ございます。
ほう、
小学校が1団体、
うん、
中学校が21団体、高校が14団体、大学が3団体、一般が14団体の53団体でございます。
はあ、まあ、それぞれの団体のね、いろいろプロフィールは、吹奏の連盟のホームページというのがあるんですよね、
はいはい。
そこでまたご覧いただきたいと思うんですが、これ、一般14団体という、この一般というのはどういう団体になるんですか。
ここでも日本ではね、珍しいとは思うんですけども、はい、
ええ、
やはりその吹奏楽の聖地、西宮ということが言われております。
うん、
今もそうです。
ええ、
まあ、そういう中で、吹奏楽をずっと続けたいというような思いを持たれている方がたくさんおられます。
ええ、
その一番が、我が市に誇る西宮市吹奏楽団が一つです。
はい、
とともにですね、うん、各中学校や高校で続けられた方が、ちょっとまたもっと続けたいというような思いを持たれて、まあ、OB バンドとかそういうことを結成されつつも、まあ、自分たちの、まあ、地区で、吹奏楽団を結成されて、それがだんだん増えてきているような現状ですね。
う
ん、はい。
じゃあもう現役学生時代からずっと、
そうですね、
続けてらして、
はい、
はあ、でも吹奏楽っていうのはやっぱり何人かメンバーがいないと団体として成り立たないと思うんですよね。
そうですね、まあ、基本は一人ではできない、まあ、2人以上で合わせるということなんですけども、
はい、
でも合わすことが楽しいというのは人数じゃなくて、やっぱりその合わす心、合わす気持ちをしっかり持ちながらも、その仲間が集まってくる、
はい、
ここが一番楽しいところじゃないですかね。
なるほど、
やっぱりそこでやってるからこそ、そこ行きたいとかいう思いがあるからこそ、はい、自分のやっぱり一つの居場所、イコール吹奏楽ができる喜びを感じることになっていくかなとは思うところですね。
なんかでも吹奏楽団っていうとね、もうなんか何十人、うん、まあ多いところだったら100人を超えたみたいな、うん、そういうのをよく聞きますけど、例えば3人とか5人ぐらいでもやろうと思えばできなくはない。
まあできますけど、まあ実際はそういうのをアンサンブルと申しますけども、
はい、
でもやっぱり吹奏楽は いろんな楽器が混じりあるからこそ、うんうんうん、その独自のサウンドが醸し出せる、そういうのはやっぱり面白さがありますので、まあ、人数はある程度
そこそこは
ある方がいいなとは思うところですね。
ねえ、でもそういう仲間をずっとじゃあ見つけながら一生涯いろんなところで吹奏楽楽しんでらっしゃる方ってたくさんいらっしゃるんですね。
そうですね、まあ、その中で、まあ、特化したといいますか、はい、西宮市吹奏楽会オイブレバンドというのがございまして、はい、そこはもう西宮市政策連盟の、まあ、元顧問でされておられた方とか
偉いさんばっかり、
まあ、偉いさんというよりも、まあ、経験者ですね、はい、まあ、指導者とかまた、高校とか一般のバンドで入っておられた方が少し楽器を置かれてまたやりたいというようなことで、はい、そのオイバルバンドに入っておられる方もおられますので、そういう意味では、まあ、日本の中でもすごく高齢の方々の集まりですが、はあ、まあ、それも一つの西宮の吹奏楽連盟にとったら特化した団体であります。平均年齢は70歳を超えておりますね。
そうなんですか、はい、吹奏楽ってでも、まあ、吹いてということですから、そこそこその例えば肺活量がないととか、体力がないとできない音楽のジャンルじゃないかと思うんですが、
まあ、もちろんそうなんですけども、うん、やはり、自分のやりたいことをやるということについてはやっぱり意思を持っているということですからね。それはやっぱり、まあ、はい、休憩もそこそこ取りながら、うん、息切れもしつつも、まあ、オイバンドの方々は楽しんでおられるというふうに聞いてます。はい、私もその一員の一人でありますけども、
ただ、
オイバンド、まあ、吹奏楽会には入ってますけども、オイバンドの方にはちょっとまだ、はい、遠慮しているところでございます。いやい
や、はい、なんかでも定期的にはないですけど、コンサートやってらっしゃるんですよね。
不定期演奏会という形で、まあ、あえて不定期にされている理由は、まあ、いつ仕上がるかわからないということもおっしゃってましたけども、でも、まあ、年に1回以上といいますか、年に1回、2年に1回は演奏会をされたいという思いを持ってやっておられるのは間違いございません。はい、
そうなんですか、はい、頼もしいですね。
超満員です。はい、
そうですか、はい、それだけやっぱファンの方が多いんですよね、はい、さて、吹奏楽なんですが、これはどういったジャンルの音楽といえばよろしいんでしょうか。
まあ管楽器。
管楽器。
オーケストラは弦楽器、バイオリンとかが入ってますけども、基本管楽器、フルートとかクラリネット、トランペットとかね、木管楽器と言われるものと金管楽器、吹くもの。だから自分で、はい、息を入れて指を動かして音を出す。うん、まあその管楽器と打楽器。だから吹いて奏でて楽しむ、そして心打つというようなところが、
心打つが
聞いて
加わって打楽器も、
はいはい、
そういった楽器で編成されている、はい、グループというか、
はい、そうですね、
を吹奏楽と呼ぶということなんですね、はい、吹奏楽ってなんか決められたスタイルとかっていうのがあるんですか。
まあ、スタイルといいますか、まあ、弦楽器はコントラバスというね、はい、一番バイオリンの属の一番大きい楽器が、はい、まあ、入っている場合があります。たまにチェロもオイブレバンドは入ってますけども、はい、基本はもう管楽器が一つの、うん、まあ、母体となってやってるのは間違いありません、
はい、
で打楽器と、まあ、ルールというのはそういうことがルールになるんでしょうかね。
そういう楽器を演奏なさる方が集まって、どこででもおやりになれるんですか。
基本は座奏でね、部屋とか
座奏というのは座って演奏する、
はいはい、でそれもしくは屋外でもやっぱりできます、はい、で会館アミティホールとアミティホールでも米国アミティホールでも演奏会されたり、まあ、当連盟も年の2回の演奏会、
はい、
大体、平均40団体ぐらい出ていただいて、うん、朝から晩まで9時半開演の19時ぐらいまでずっと吹奏楽漬けの一日を、はい、やっております。
うわ、
まあ、来場者合わせて4000人ぐらい。
素晴らしいですね、はい、でもね、吹奏楽と聞けばマーチングとか、なんかドラムメジャーがこうかっこよく指揮を取って、はいはい、でカラーガードまで出てきてっていう華やかな、はいはい、そういう演奏をねよく目にするんですが、あれもいわゆる吹奏楽の演奏のスタイルの一つ。
そうですね、まあ、逆に言いますと吹奏楽だ だからこそできるかもしれません。まあ、古敵隊とかいうようなこともありますけども、まあ、基本吹奏楽のもう一つの花形となれば、パレード、うん、しっかりと隊列を組んで、はい、まあ、例えばオリンピックの時に、まあ、先頭を立つか立てんかじゃないですけども、そういうのは前に歩くとか、御堂筋パレードとかも来てありましてですね、はい、そういうようなところでのやっぱり行進をするとか、
うん、
で、あと、吹いて、踊って、ステップ踏んでとかいうようなところが、はい、華やかさをより一層こう生んでいくかなと思いますね。まあそういう中では先ほど申し上げた阪急小能力隊というね、
はい、
鈴木武雄先生という先生、今津中学校の初代の顧問の先生なんですけども、
は
い、まあ途中でその阪急小能力隊というのが創立された時に、まあ招聘されて行かれたんですが、
はい、
まあステージドリルという形で舞台で初めてそのドリル演奏されたことにも有名な、
はい、
ことになっております。
あ、はい、かつてね、西宮球場があった時に、はい、3000人の吹奏楽とか、ね、いろんなイベントがありまして、そんな時にもね、素晴らしいマーチングっていうんですか ね、ドリル演奏を見せていただいたことがあるんですが、マーチングとドリル演奏はまた違うんですか？
まあ、総称してマーチングと申します、
はいはい、
まあ、ドリルというのは基本ステージの、でやるのをドリルというかなというふうに思うんですが、ある意味、まあ、しっかりと自分たちで、ステップを踏む。で、まあ、しっかりとこう、足を上げて、行うことを、まあ、ドリルというふうに言うんですかね。
でも大変ですよね。吹くだけでも、演奏するだけでも大変なのに、このピシッと歩幅からね、全部こう合わせての動きにも気を使わないといけないというのは、
まあやっぱりその右脳左脳をしっかり使って、
はい、
やっぱり曲も吹く、上手に吹かないといけない、リズムに合わせないといけない、そして動きもある、そしてその中に表情を出す、ということ、音楽をやっぱりするということが一番目的ですので、音楽に合わせて、しっかりと自分たちの色を醸し出すというようなところが醍醐味でしょうかね。そして、隊列を組んで、一糸乱れる、まあ、ステップとかいうのはやっぱり圧巻ですので、魅了しますね。まあそういうことでは、今、上高専中学校が、そういう意味では、はい、やっぱり西宮の、誇りの吹奏楽部かなと思いますね。日本一ですからね、全国大会も非常に何回も出ていただいてね、去年も金賞を取っておりましたので、そういう意味では吹奏楽連盟としても誇りでございます、う
ん、なるほど、はい、今は上高専中学校が1位トップ、
はい
は
い、
今津中学校は
、やっぱり日本に誇る吹奏楽部ですので、
うん、
そういう意味では徳津先生の教えというのが脈々と流れているのは間違いございません、
うん、
そのコンクールで優秀な成績を取っている取っているのではないんですけども、やっぱり今津中学校があるからこそ西宮の吹奏楽がこう発展してきた、そういうのが昭和47年の発足当時に関わっていただいたことが、やっぱりその熱い思いがずっと脈々とつながれているのは、そういう先ほど申し上げた徳津先生とか鈴木先生、そしてお腹にあった今西先生たちの熱い思いと、やっぱりその時にお集まりになった顧問の先生方が一丸となって、まあ頑張ってやっていこうという、ね、うん、ことをされたからこそ今があると思っているところです。
なるほどね、はい、そして、高校ではどこがやっぱり今輝いていますか？
高校ではもうどの学校も頑張っておるんですけども、はい、まあ、歴史となると、県立西宮高校がもう70年ぐらいの歴史を持っているのかなと、ちょっと年数間違ったらごめんなさいですけども、はいはい、やっぱりその、吹奏楽の聖地と言われるのは何でかというと、まあ、小学校もいっぱいブラスバンドがありました、
はい、
そして小学校の子たちが各中学校へこう進学して吹奏楽部に入っていくことで、まあ、吹奏楽部がやっぱりこうだんだん発展してきた。そしてその子たちが高校に行った、うん、で高校に行った子たちが続けたいと思いで大学でもやる、
うん、
そして一般バンドへと、その流れで、中学校では座奏では今津中学校、
うん、
高校では県立西宮高校、大学では、関西学院大学応援団奏部吹奏楽部、
はい、
そして一般では西宮市吹奏楽団がやはり牽引をしていただいた、 西宮の聖地と言われるのは当時からやはり全国大会に出られたり関西大会常連になってですね、そして地域でもしっかりと根付いた演奏活動されておられたことが今にこうつながっているのかなと思うところですね。
そういう伝統はこう脈々と受け継がれていっているということになるわけですね、はい、そしてまあその中に阪急少年音楽隊などというちょっとプロっぽいイメージのあるところも ね、あった。今はもうちょっとまた形が変わってしまいましたけどね、はい、
まあ、残念ながら、はい、今の阪急がやってきたことはずっと継承されておられますけども、まあ、大阪の方の高等学校に、はい、なってしまったので今はまあ西宮ではないので、そこはちょっと残念なんですけども、まあ、その姿を見ると阪急少年隊を思い出すということは間違いございませんので、
なんか本当にその何千人の吹奏楽という時にすごいピシッとかっこええなとか、はい、男子ばかりで、
はい、そうですね、
ね、編成されてましたよね。今見ると割と吹奏楽って女性生徒で女子生徒が多いような気がするんですが、
まあ、いつ頃からかとなると、まあ、パッとは言えませんけども、まあ、最初はずっと男子が主でしたね。
そうでしたね。
丸坊主の子たちがずっとやっとったイメージがあるんですが、はい、まあ、徐々に女性とか増えてきて、今はまあ9対1ぐらいですかね。
女性の方が多い。
はい。だから女性うんぬんじゃなくて、もうみんなでやっぱり吹くということ、はい、女性であろうが男性であろうが与えられた楽器を一生懸命吹く、うん、だから大きな楽器も女性の方も吹くし、はい、スーザフォンという楽器も女性が吹いて歩いてますから、
はい、あれどれぐらいの重さあるんですかね。
10キロはあるんですかね。10キロ、うん、
担当楽器っていうのはどうやって決められるものなんですか。
まあ、基本希望を聞きながら、
はい、
また顧問の先生の主観と試験、はい、ちょっとあれですけども、
なんかこの人にはこれ向いてるよねみたいなのはやっぱり指導者からご覧になったら
そうですね、
ありますか。
まあ、一つ顔、表情、
顔、
歯並び、
ほう、
唇、
うん、
体格というようなところ、あと、まあ話をしておっての、うん、性格とか、
はい、
性格といったらちょっと語弊があるかな、まあ、雰囲気を、まあ、感じながら、
はあ、
はい、
ちなみに池上先生はどんな楽器の担当でいらっしゃるんですか。
私は小学校3年から、
はい、
トランペットをやっておりました。まあ、普段もトランペット吹きたいという思いがあってね、で小学校に、ブラスバンド部があったので、はい、そこでも入った次第です。
トランペットってやっぱり花形ですよね。
まあ、かっこいいですね。
ねえ、
上手になりませんでした、は
い、でもいや難しいんですか。
まあ自分の中では難しかったんでしょうね。でも上手な人はパンとね、うまくなっていきますから。で、中学に入って、まあトランペットの希望者もだいぶおったんですけど、
はい、
まあチューバがいなかったので、
うん、
途中で私チューバに行くわということで、
自分がチューバっていうとちょっと大きな。
一番低い音は。
あ、大きな
大きなやつ
ですよね。はい。
でもチューバになったら、まあトランペットの経験が、
はい、
まあ花形ですごくメロディーラインもあるし、ということは指もしっかりこう回せることでしたので、はい、まあチューバはある意味縁の下の力持ち、リズムとか、
はい、
の時が多いのもあったんですけども、まあよく吹きました。
じゃあトランペットの経験がやっぱりそこでも生かされて、
まあ生かされた方になりますね。
で、はい、チューバで終わりですか。いや
で高校に入って、はい、まあ、私は吹奏楽部には入らなかったんですけども、
はい、
まあまあ、恩師にも憧れたこともあって、うん、まあ、音楽大学にちょっと行ってみようかなと、行きたいなという思いもあったので、まあ、そこで、ファゴットという楽器をね、いっぺん吹いてみたいと、はい、初心者で高2からファゴットを練習して、ファゴットっていうのは、まあ、ちょっと長いね、木管楽器の一種なんですけども、うん、はい、まあ、それをさせてもらって大学に行き、まあ、やっておった次第です。
で、学校の先生になられたんですよね、その後。
まあ、演奏家としても夢見てましたけど、はい、まあ、自分の実力ではまだまだダメだなということもあったんですが、まあ、 高校の時から指導に、ちょっと行っとったこともあったので、はい、で恩師にやっぱ憧れたこともあったので、教師の道を目指したということで、ございます。
そして最終的には校長先生もお勤めになって退官なさったと。
一応ですけども
。いや、でもどうなんですかね、指導なさる側からその吹奏楽っていうのと、その学校、生活ですかね、そういうものをこう考えたときに、やっぱりすごくいろいろなプラス面っていうのをお感じになってらっしゃいました。
やっぱり吹奏楽部というのは音楽を通じて、他の部についてもやっぱりその自分のやりたいことができる、ある意味その小社会、部活動、中学校はとりわけ学年を超えての集団になります。だから普段の学級ではない集団の中に入っていくということで、でそれも好きなもの同士ということになりますので、そこでやっぱり先輩に対してのこう敬うこととか、後輩を大事にするとか、同輩との仲の良くなるとか、ある意味先生をしっかりと支持するといいますかね、先生の思いを受け取るといいますか、そういうことをする中でやっぱり自分の自覚と責任とか、それは吹奏楽活動を通して、音楽活動を通して、人間的なところ、人間力といいますか、そういうような自立に目指すところですね、とやっぱり楽器を吹くことによって、どの部活も一緒ですけども、やっぱり自分の責任といいますか、果たすこと、やっぱり一人では吹けないということがありますので、自分のパートとか、その中での1年生の時は先輩に教えてもらう、2年生になったら後輩が入ってくる、3年生になったらそのリーダーシップを発揮するということで、やっぱ自分が教えてもらった経験を自分が上級生になった時にはちゃんと丁寧に後輩に教えていくようなことにつながっていく。で、組織的なことも上がっていけば、部長とかパートリーダーとか、やっぱり何かの責任を持たされるのは間違いありませんので、そういうことで、やりがいをより一層感じる中で、そんで吹奏楽を通して音楽する喜びがもっともっと増していくかなとは思いますね。
素晴らしいことですよね。もっと本当にみんなに吹奏楽ってやってもらいたいなと思いますね、今の話聞いてると。
それは吹奏楽だからこその考え方というのもあるんですが、どの部活もやっぱりその出会った一期一会がそういうつながりを増していくことは間違いないので、やっぱり、何らかの形で自ら進んでいろんなことに挑戦といいますかね、続けてやっていただきたいなというのは今も思っているところですね。
池上先生は森青ガエルの保護にもね、山口町の校長先生でらした時代ですか。
新任の時に9年お世話になって、校長で戻った時に、たまたま森山ガエルの活動を知る部活がちょっと廃部になるようなことを聞いたので、ちょっとそれは忍びないと、やっぱり今までやってきたことを歴史をつないでいくということと、保護活動はやっぱり、することが望ましいなと思ったので、ボランティアで、盛り上がる保存会というのを立ち上げて、今も続いておることが嬉しく思ってます。ちょうど私が行った時に50年を迎えておりましたので、
すごいことですよね、でも本当にその盛り上がるも50年、吹奏楽も
50年
人生なんか豊かでらっしゃるなと、とても羨ましいんですが、
でもやっぱりその持続可能なことというようなことで、子どもたちが息に感じる、そして自分で主体的にこうやるということ、自己決定といいますか、そういうことがやっぱり部活もそうだし、盛り上がりも当然そうだし、で楽器の中でも委員会とか、係とか、そういうのもやっぱり誰かのためになる、やっぱり逆に言ったら自分がしていないときは誰かがやってくれてるということになっていきますので、それがお互いの支え合いにつながっていくかなと。保護活動もそうですけども、やっぱり人は一人では生きていけないということと、やっぱり自然を守るとか、また音楽を通じて自分たちが学ぶことは何かということが、やっぱりこう自分の中で開発的にこうなっていくことが、吹奏楽から吹奏楽を目指す中での目的や目標がだんだん上がっていくのかなと、もっと深くなっていくのかなとは思うところですね。
そうですね、ソロだけで楽しむ演奏もありますけれども、それがみんな集まってそのね、やるということでのなんかプラスの面の、
そうですね、
作用っていうのは本当大きいですね。
だから西宮市はね、音楽と出会う街西宮というね、テーマを掲げていただいているということですので、だから本当に同志として、曲を通じて、つながる、 楽は世界共通ですので、また世界の言葉とも言われますので、そういう中では音楽を通じるつながりというのはやっぱり今おっしゃったように脈々とつながっていることはもう自負しておるところですね。
後半ではそのサウンドも聞いていただきながらまたお話を伺いたいと思います。よろしくお願いいたします。
さくら FM、
今日の西宮再発見は西宮市吹奏楽連盟理事長の池上達さんをお迎えして、吹奏楽の聖地西宮というタイトルでお届けしているわけなんですが、池上理事長にはこの番組は初めて出ていただくんですが、はい、我が社の岡ディレクターが、ね、吹奏楽をやっておりまして、はい、ココアポコっていうね、はい、楽団なんですけれども、で番組にもいろいろウィンドウェーブとか、
はい、
ね、しょっちゅう来ていただいているということで、はい、もうお話とってもお上手ですし、なんかね、吹奏楽の楽しさっていうのが本当にね、伝わってくる感じなんですが、その吹奏楽の西宮市吹奏楽連盟ができたのが1972年。
はい、そうです。
はあ、ねえ、3月1日の結成だそうですが、この時その結成に当たられたのはどなた？
まあ、一番中心になっておられたのはお亡くなりになった今西英二前会長なんですね、はい、若干24歳であったですかね、その当時
は。
でも今西先生は関西学院大学の応援団総部の吹奏楽部のご出身で、もう吹奏楽バリバリの方でお会いでしたので、当時の徳津先生とか鈴木先生との、つながりというのはすごく深いものがあって、はい、僕は報徳学園の松岡先生とかね、上高新中学の南先生とか、そういう方々とのつながり、そして大阪フィルハーモニー交響楽団の創設者の浅井名隆先生なんかとも交流があって、
はい、
やっぱりその方々がお集まりになって、やっぱり吹奏楽連盟作らなあかんのちゃうかと。で、競技委員会も、作ってくれないかというようなところでね、はい、その当時の利根立教育長様が、ご依頼されたこともあって、
はい、
まあ、その方々がパッと集まって、うん、お願いやろうじゃないかということで、創設されたと聞いております。
そうなんですか、はい、じゃあその今西英二さんがその創設にあたって果たされた役割というのはとっても大きかったですね。
そうですね、まあ、当時やはり、教育委員会とのまあ、なんていうんですかね、つながりがあったからこそ、まあ、まあ、市会議員でも終わりだったということもあるし、はい、でそこに徳津先生とかとのつながりがね、やっぱりそのこういうふうにできたらええんちゃうかというようなアドバイス、そこに浅井先生とか、まあ、あと大阪市音楽団の辻先生とかもおられてですね、はい、やっぱりそう日本に誇る方々が、やっぱりの西宮に対する思いを持って創設されました、で今西さんはその全員年上の方でおられたんですが、その中で、まあ、誰が理事長をするんだというようなところは少し燃えたらしいです、
だから
俺がやろうか、はい、いや何言ってる俺やというような話になったそうですけども、はい、まあ、皆さんがそれとはもう一番若い今西が人かいというようなところで初代理事長をされたということになります。
そうなんですか、はい、まあ、そんな思いなどもね、西宮市吹奏楽連盟50周年記念誌にご挨拶としてね、
はい、
今西先生はいろいろしたためてらっしゃるんですよね、は
い、まあ、本当にその時の思いというのがやっぱり、西宮が日本でやっぱり誇る吹奏楽団がたくさんあったこともそうですけども、そういうやっぱり青少年にね、やっぱりもっともっと楽器を吹いてもらいたいと、で各校に吹奏楽部をちゃんと作っていきたいとかいうような思いもより一層充実するためにね、やっぱり一堂に会する演奏会をするとかいう目的もあったのは間違いございませんね、だからその年の6月に第1回定期演奏会というのを開催されております。でその時に結成記念奉納演奏として、西宮神社で結成をされて、
はい、
その時集まった全員で奉納演奏として怒りを上げてを演奏されたと聞いております。
はあ、
はい、
まあ、吹奏楽の曲の中では怒りを上げてって、あ、聞いたことあるって方が多いぐらい、はい、まあ、名曲というか、
名曲ですね。
ですよね。
はい、まあ、体育大会とか、はい、甲子園の時には必ず上がってくる曲であり、かつ、うんうんうん、はい、そして、まあ、すごくこう、さあ頑張ろうという、ね、
そうですね、気持ちがこう浮き立つような、はいはいはい、ねえ、そんなサウンドですね、はい、じゃあ今日はその怒りをあげてを聞いていただこうと思うんですが、はい、今日演奏してくださってるのは、
はい、今年の1月26日に実は、2025ニューイヤーコンサート第101回定期演奏会を開催させていただいたんですが、はい、まあ、昨年の1月31日に今西英二会長が残念ながらお亡くなりになりました。まあ、その101回定期演奏会を今西英二会長メモリアルコンサートという形で開催させていただきましたですね、はい、で、まあ、全体をそういう演奏会にしたんですが、まあ、特別枠として、ゆかりのあるバンドに、まあ、2時間ほどの枠を取って演奏していただく中、はい、当然、一番関わりになった西宮市吹奏楽団様に、はい、今西先生の当時の創設時の曲を、まあ、天国に届けという思いで演奏していただきました。
はい
はい、
ではその演奏ですね、はい、怒りをあげて。谷康雄式西宮市吹奏楽団の皆さんの演奏で怒りをあげてお届けしました。まあ、これがじゃあその出発の一番印象深い曲と、
そうですね、
いうことなんですね、はい、そして今年の1月26日に行われました、ニューイヤーコンサート第101回定期演奏会兼今西英二会長メモリアルコンサート、そして阪神淡路大震災から30年、能登半島地震復興支援、そして西宮市市政施工100周年記念事業と、はい、大きななんかこう冠がつきましたけれども、まあ、この演奏会で披露してくださった曲と、
はい、
はい、いうことなんですね。まあ、音楽と出会う街西宮、いろんなところでね、街角ででも音楽と出会えるということで素敵な街になっているわけなんですが、さあ今度吹奏楽と近々どっかで出会えそうですかね。
は、実は、まあ、西宮市吹奏楽団連盟とはまた別団体なんですけども、はい、関西吹奏楽功労者の日管理委員会というのが令和3年に発足いたしました。
はい、
初代会長が今西英二会長で、うん、副会長が私をがさせていただいておりました。
はい、
で、まあ、まあ、一番の目的は まあ、今ある吹奏楽のこの発展とかで、関西、とりわけ関西はやっぱ吹奏楽が非常に盛んで、本当にあの2府4県、本当にあのまあ、コンクールもそうなんですが、まあ、ある地域でもすごく演奏活動されたり、そしてすごく幅広い活動されているのは間違いございません、はい、その中で、まあ、兵庫県、の加盟団体数とか、そしてその地元西宮のに、功労者の票を立てようということを今井先生がご提案されて、はい、で、その石碑の、まあ、碑文といいますか、
はい、
それが朝比奈隆先生がね、
うん、
練習中に「おいお前らもっと付近かい」と「もっと楽しんでやれよ」と、
はい、
で「こんな風に奏でるんや、うん」というようなことで、まさしく吹奏楽なんですね、
はい、
で「もっと吹け」
うん、
「もっと奏でよ」「もっと楽しめ」という碑文を
座
席に、まあ碑文としてお出しいただいたものを、
はい、
購入させていただいた。
西宮神社の境内に、
はい、境内
今、はい、見ることができると。で
それが、はい、令和3年の5月5日でございます、
ええ、
で今年の令和7年の5月5日がちょうど建立5周年といいますか、創設5周年になって、はい、まあ、建立しても5周年、ええ、そして、関西吹奏楽の日ということで、はい、5月5日に毎年演奏会をしていこうということで、今年で4回目になります、
うん、ほう、はい、で今年も5月5日の朝10時から5周年記念の顕彰祭が行われまして、はい、10時半からは第4回関西吹奏楽の日奉納演奏というのが行われるということで、
はいはいはい、で今年の出演団体が尼崎の方からファミリーブラスアマップルと申しまして、
はい、
先ほどの一般バンドの時に少しお話しさせていましたが、まあ、お父さんになったりお母さんになったり結婚して子供ができたりしてちょっと楽器を離れとったなという方々もたくさんおられる中、まあ、そういう方々が集まってのバンドでございます、
はい、
まあ、吹奏楽大好きな方々の、まあ、吹奏楽人の集まりの方が、うん、まあ、今年、出演をしていただきます、
はい、
そして、西宮からはまあ、地元西宮から甲子園学院中学校吹奏楽部、はい、まあ、最近すごくめきめきと力をつけてこられて、
うん、
もう関西大会金賞を何回も受賞されているようなバンドでございます、はい、そして、本市の、マーチング日本一の上甲子園中学校、
はい、
第1回の関西吹奏楽の日からもう連続で出演していただいております、
はい
はい、その3団体に奉納演奏をしていただく予定になっております
。じゃあ上甲子園中学校はパレードみたいな形でも聞かせてくれるんですかね。
うす、もう第1回目からだったんですけども、
はい、
赤門のところから、
はい、
福男のね、有名な不登校のあの参道をパレードし、
走る参道を、
はい、走ると参道をパレードしていただきます、
は
い、
まあ、
そして
そうなんですか、
拝殿まで、
うん、
まあ行きまして、拝殿前で、ドリル演奏をしていただく予定になっております。
あら、そうなんですか、はい、これはちょっとした、あの演奏会というかちょっと変わったね、雰囲気でまた楽しんでいただけそうですね。
本当にあの、あまり宣伝はしておらないんですけども、
はい、
まあ、口コミで本当に、まあ、毎年のように人が増えてきて、
はい、
本当にもう吹奏楽ファン、そして地元の方々、うん、そして、まあ、吹奏楽の関係者の方々も、そして神社の方々も非常に協力していただいて盛大に行っております。
そうですか、はい、これはあの司会を樋口のり子さんがやりになるということで、
ぜひ、は
い、ね、お出かけいただきたいです。5月の5日10時からが顕彰祭で、10時半からがその関西吹奏楽の日奉納演奏ということでお楽しみいただけると思います。それからあのいわゆる西宮市吹奏楽連盟のコンサートっていうのもずっといろいろありまして、あの、さっき1011回目が1月の26日に、
はい、
まあ、行われたということなんですが、ということは102回目はまたいつかと、
今度7月の中旬の、
うん、
ぐらいにまた、はい、102回の定期演奏会予定しております。また日時等はホームページ等で確認していただきましたらありがとうございますので、はい、またご来場いただきましたらと思います、
は
い、
でもあの西宮は本当に吹奏楽のファンの方が多いんですよね。あのすぐ満員になっちゃうそうですね。
いや本当にあのおかげさまで、 先ほど申し上げたように9時半から、まあ、夏は19時半ぐらいまでもうずっと演奏団体、はい、まあ、43団体になるんですかね、はい、まあ、43団体出るというのはやっぱり誇りでございます。ここ
そうですよね、はい、音楽と出会う街西宮、ぜひ吹奏楽ともね出会っていただきたいと思います。というわけで今日は西宮市吹奏楽連盟理事長の池上達さんをお迎えして、吹奏楽の聖地西宮と題してお届けしてまいりました。どうも本当にありがとうございました。
ありがとうございました。
さて、来月の第4金曜日5月の23日は浜川山の自然探検隊の皆さんをお迎えして、浜辺の自然と生き物を守る活動と題してお話を伺っていきます。どうぞお楽しみに。そして来週第1金曜は西宮市立郷土資料館の学芸員の皆さんの登場でございます。来週は館長の氷谷和子さんが観音寺の文化財と題してお話をしてくださいます。どうぞお楽しみに。氷谷館長へのメッセージもお待ちしていますよ。西宮再発見、この番組は西宮市の提供でお届けしました。ではまた。